ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, Risnan minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
ニスナの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。シンガポールはミャンマーの危機の解決を支援するために、東南アジア諸国連合、すなわちアジアのハイレベルサミットを開催するというインドネシアの提案を支持します。ジャカルタでのインドネシア外相、レトマスディとの会談で、シンガポール外相のフィフィアン・バラクリスナンは、ミャンマーの軍事クーデター後の政治機への対応において両国が同じ立場を取ったと述べました。バラクリスナン氏は、インドネシアとシンガポールの両方が、ミャンマーの危機の解決に外国の干渉があってはならないと信じていると述べました。しかし、ASEAN はあらゆる問題の解決を支援する準備ができています。一方、インドネシアのマルスディ外相は再びミャンマー軍に武力の行使を停止し、さらなる死傷者を防ぐようと認めました。彼女はまた、民主主義、平和、安定を軌道に戻すための対話を開始するようミャンマーに促しました。それでは次のニュースです。ジョー・バイデン大統領はギリシアのキリアコス・ミツシタキス首相との電話で東地中海の安定への期待を表明しました。アメリカ主導の NATO 同盟のメンバーであるギリシアとトルコは地中海の海域と空域エーゲア海のキプロスで衝突しました。バイデンは電話での会話の中で防衛協力を発展させてくれたミッタキスに感謝を表しました。バイデンとミッタキスはまた、エネルギー安全保障、中国、ロシア、西バルカンを含む共通の関心事について調整することに合意しました。それでは次のニュースです。アストラゼネカの生産者は、欧州連合との契約が履行させるまで、COVID-19 ワクチンをヨーロッパに輸出することはできなくなります。これは、EU 首脳会議後の記者会見で、欧州連合委員会の委員長であるウルスラ・フォンデレイエンによって述べられました。フォンデレイエン氏は、彼女の党は、ヨーロッパの市民にワクチンの配給も受けていることを説明しなければならなかったと述べました。フォンデレイエンは、ワクチンは他のヨーロッパ地域に輸出する前に、企業は EU との契約を尊重しなければならないと付け加えました。それでは次のニュースです。オックスフォード大学はアストラゼネカのインフララバーションで開発された COVID-19 ワクチンの免疫応答を調査するための研究を行っていると述べました。この研究には、初期段階の試験のために、18歳から40歳の30人の健康なボランティアが参加しました。イギリスの研究者は9月に、COVID-19 ワクチンの吸入器バージョンの公募が、オックスフォード大学とインペリアルカレッジによって開発されていると述べました。この研究は、ボランティアが 高級機器に極小面液応答を提供するかどうかを確認することを目的としています。それでは次のニュースです。インドネシアとシンガポールの政府は COVID-19 のパンデミックに続いて観光目的で両国の公共を再開する可能性を模索しています。これはジャカルタでのシンガポールのヴィヴィアン・バラクリスナン外相との会談に関してインドネシア共和国の外務大臣レトノ・マルスディによって述べられました。レトノによればシンガポールでの観光活動を再開するオプションは COVID-19 症例の減少と各国での予防接種プログラムの進展を考慮して検討され始めました。パンデミックに見舞われた観光セクターを復活させる可能性はシンガポールのヴィヴィアン・バラクリスナン外相によって歓迎されました。バラクリスナン氏はインドネシアの隣国であるシンガポールはパンデミックの後の回復のために様々な分野でインドネシアとの協力を強化することが重要であると考えていると述べました。バラクリスナン外相は両国の首脳が直接会って様々な分野での協力強化について話し合う予定であると述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア政府はボスニア・ヘルツェゴナとの貿易を拡大するために両国の企業間の仮想会議で仲介役を務めることを目指しています。そのうちの一つはサラエボのインドネシア大使館が開始したビジネスマッチイベントです。ボスニア・ヘルツェゴフィナ駐在インドネシア大使はインドネシア大使館が東欧諸国、特にインドネシアからの商品の仕向け地となるバルカン諸国からの伝統的な市場へのアクセスを開放すると述べました。今年の会議の焦点はアグリビジネスセクター、木製品、観光、そして紙、パーム油、木製パレット、ココナッツレンタン、靴、電子製品を含むインドネシアのトップ製品の数です。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはリオから来ました。リオ州政府は地滑り、洪水、森林及び土地火災に対処する中央政府の取り組みを支援するために、15の災害準備村を設立しました。リオス副知事のエディナ・タナスティオン氏は、災害に備えた村は、災害に対処する人々を支援し、教育する上で最前線に立つだろうと述べました。このように、人々は相互協力の精神を持って、静寂性と災害リスクに適切に、迅速に、そして早めに立ち向かう準備ができていることが望まれました。次のお便りはジャンビから来ました。ジャンビ州は PT ウィラカリアサクティ、すなわち WKS と共に、地域災害管理庁 BPBD を通じて、PT WKS の第8地区にあるランタオカリア村で、森林火災と土地火災を修理するための行動研究を開催しました。277人が参加したこの演習は3月23日から25日までの3日間続きました。ジャンビの BPBD の責任者であるバヒュニ・デリアンサーは、この演習の目的は BPBD、TNI、ポリ、マンガラ・アクニ、バサーナス及び会社の消防チームの参加者が森林及び土地の火災を処理する能力を高めることであると述べました。最後のお便りはマタラムから来ました。西ヌサテンガラ地域国立商工芸評議会、すなわちデクラナスでは、グローバルロンボクの魅力と題されたクリエイティブウォークショーとバリヌスラの優れた UMKM 製品の展示会で州の典型的な織り方を紹介しました。展示会は西ヌサテンガラ州デクラナスダの会長であるニケン・サプタリニ・ウィディアワティ・ズルフィ・クリマンシャによって開かれました。この展覧会はインドネシア銀行が開催するロンボクエクソティスをテーマにした一連のインドネシアクリエイティブウォーク、すなわち KKI 2021のイベントに含まれています。展示会では5人の地元の中小企業と協力して5人の西ヌサテンガラデザイナーによるバーチャルファッションショーも開催されました。彼らはロンボクとスンバ湾に典型的な5つの織を展示しました。インドネシア銀行の上級副総裁であるデスティ・ダマヤンティ氏は、KKI 2021年は非常に特別なものでした。インドネシア銀行は、西ヌサテンガラでインドネシア銀行によって育成された中小企業と地元のデザイナーとのコラボレーションを特徴とするバーチャルファッションショーを初めて開催したからです。これでインドネシアのお便り終わります。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はスハルト大統領はインドネシアの2代目大統領として就任されたことから始めます。1968年3月27日にインドネシアは正式に新しい大統領としてスハルトを就任しました。以前1967年3月22日にスハルトは暫定人民協議会の特別会議を通じてインドネシアの大統領代行に任命されました。この任命は1967年2月17日にナワクサラというスカルノ大統領の責任説明スピーチが 暫定人民協議会によって拒否された後行われました。スハルト大統領は暫定人民協議会のメンバーの固定的な支持を得た後権力に上がりました。この出来事は旧秩序時代の終わりと新秩序時代の始まりとして示しました。次は1736便のパンアム飛行機が4805便の KLM の飛行機との飛行機事故についてです。1977年3月27日にカナリア諸島のロスロデオ空港での2つのジャンボジェット機の衝突は世界の航空史上最悪の災害となりました。合計580人の乗客と乗組員がこの衝突で亡くなりました。衝突した2台のボーイング747機はこの空港にあるはずではありません。1736便のパンアム飛行機と4805便の KLM 飛行機はスペインのグランカナリア空港という目的地で爆弾の爆発があるためロスロデオ空港に切り替えました。最後はシトギントン堤防が壊れたことについてです。シトギントンは1932年から1933年の間に建設された小さな人工湖です。この人工湖はバントン州の南タングラン市の東チプタ県に位置しています。これはもともと灌漑水路のために使いました。独立した後水路は観光保護調水域になるためにその機能を変えました。2009年3月27日に30メートルの幅と6メートルの高さを持つシトギントン堤防は昨日降り続いた大雨のためにもはや水の流れに耐えることができなかったので壊れました。約210万立方メートルの水が堤防の下にある集落を襲い99人が亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku karena aku milikmuKamu milikku, separuh nyawaku Hidup bersamamu, berdua kita lewati Meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu Ku cinta padamu padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
Indonesia. Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源についてのニュースをお伝えします。エネルギー鉱物資源省、すなわち ESDM は、持続可能なエネルギーの分野で地域社会の社会的及び経済的活動を推進するためにバイオガスの使用を奨励しています。これは3月23日火曜日にジャカルタで開催された家庭用バイオガスプログラムの10年を記念してエネルギー鉱物資源省の新再生可能エネルギー及びエネルギーの局長であるデデン・クスティアナによって述べられました。デレン・クスディアナは熱帯気候に恵まれた国として、インドネシアはバイオガス開発の面で確かに大きな可能性を秘めていると説明しました。したがってエネルギー鉱物資源省は低体操生物経済活動への移行の加速を奨励しています。それらの一つは持続可能なバイオガスを使用することです。デデン・クスディアナによると、インドネシア政府はこのプログラムが手頃な価格のクリーンエネルギーへのアクセスを促進し、燃料購入への家計支出を削減するため、家庭部門向けのバイオガスの開発を引き続き支援します。さらに、バイオガスは農業生産を増やすための有機肥料としても使用できます。デデンはバイオガス開発プログラムを生産部門と統合することは、特にパンデミック時に人々の経済を改善するための効果的かつ効率的な方法であると述べました。潜水艦バイオリアクターと呼ばれるバイオダイジェスター技術を通じて、村の人々は動物廃棄物や農業廃棄物の形で廃棄物を利用することにより、エネルギーと肥料のニーズを満たすことができます。 エネルギー鉱物資源省は2021年までに25,157 のバイオダイジェスタユニットがホームバイオガスまたはビルプログラムを通じて建設されたと述べました。ビルプログラムは2025年までに 23% という新しい再生可能エネルギーミックス、すなわち EBT の目標を達成するための取り組みです。2009年に開始されてから10年後、ビルプログラムは11万9千人以上の受益者に到達しました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオネドネシアのコーナーです。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソオネインドネシアです。今日はマロコにあなたを連れて行って伝統的なマルクの飲み物、すなわちしぶしぶコーヒーをご紹介します。インドネシアは確かに コーヒー愛好家にとって楽園です。インドネシアに様々な種類のコーヒーがありますが、その一つが世界で最も高価で美味しいコーヒーとして知られているルアコーヒーがあります。しかしインドネシアのコーヒー愛好家はマルクにしか存在しない渋々コーヒーも試してみなければなりません。渋々という言葉は穏やかを意味するマルク語に由来しました。一方アンボンマライ語ではハイルブアンランチクと呼ばれ、リラックスできる家を意味します。渋々コーヒーはコーヒー本来の香りを失わないように伝統的な方法で加工されたロブスタコーヒーから作られているコーヒーです。通常渋々コーヒーには刻んだタパンの種と細かくクローバーパウダーの混合物を振りかけるので、この渋々コーヒーは独特の味があります。渋々コーヒーを飲む作業の方法は、アンボン市の海岸の自然の美しさと夕日を楽しむことと共に飲めます。それに加えてカスビ、コヤブ、ブベンカ、ルーデルサグレ、プロトンティなどマルコの伝統的なおやつと共に飲まれるのがとても美味しいです。音楽の街として知られているアンボンの街を訪れると、ぜひこの渋々コーヒーを試してみてください。このコーヒーは普通は15,000ルピアだけで売られています。リスナーの皆さん、これで場所のインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyataCinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Oh, oh, denganmu.1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu.Bahagia, oh, oh, oh.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
ですなの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時に、アマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は、資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーダン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、 友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Resah dan gelisah menunggu di sini.Sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu ada semutYang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku.Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolahAku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jauhSungguh aneh tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah palingKisah kasih di sekolah Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indahKisah kasih di sekolah bisa kasih di sekolah.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタ、とニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita. Saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat.
Cintamu ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu